取れなかった。魚が全く取れない。一晩中この網であくせく働いたのに、投げ入れては引き上げ、投げ入れては引き上げ、その挙句はこの有様だ。
元気を出せよシモン。
ヤコブ、ヨハネ、聞こえるか？
うん。アンデレ、なんだ？
魚はどれほど取れたんだ？
一匹も。全くダメだった。君とシモンはどうだった？
あ、こっちも全く取れなかった。一匹もだ。
全然取れなかったよ。一匹もね。さて、来る日も来る日も自分の後についてくる群衆から離れてしばらく休みたいと思っていたイエスは湖の岸辺にたどり着かれました。しかしすぐに人々が彼の周りに集まり始めました。その数はたちまちのうちに多くなり、イエスは四方八方から取り囲まれました。
あまり人が多すぎるよな。
いやー、これじゃあまり
話が聞こえない。どういうことなんだ？
そのそばにへさきを砂の上に、友を寄せては返す水の中に向けている二艘の小舟がありました。二艘とも荷物も人もなく空っぽのように見えました。しかし手前の小舟にはシモンが休んでいたのです。それも考え事をしながら。
私の将来はどうなるんだろうか。夜のように真っ暗だ。不幸だ。私は無学で不作法な漁師にしか過ぎない。それも魚一匹すら取れない漁師だった。しかし私はイエス様についていくことを除けば魚を取ることしか知らない男だ。私があの日イエス様から弟子の一人になるように言われて以来そうしてきたように、これからもこの二つのこと、魚を取ることとイエス様についていくことを続けるべきだ。イエス様についていくこと、弟子の一人だということ、このことにも希望が持てない。イエス様は偉大な先生で、私は彼を愛している。私は心が休まる先生の声を、愛と偉大な力と権威に満ちた声を聞くのが好きだ。だが先生はきっと死刑の判決を受ける。普通の人々も妻子も先生に近づかない。彼らは先生のことをペテン師だと言ってはばからない。彼らは先生の死を望んですらいるのだ。しかし多くの人々が先生の言うことを聞くために集まってくる。若者も年寄りも病人も貧しい人も金持ちも商人も漁師もあらゆる人がやってくる。先生はメシアだろうか、それとも違うのだろうか。病気を癒された人たちは先生がメシアだということを信じている。けれどもイスラエルの指導者たちは信じていない。何を信じていいか私には分からない。
シモン、
イエス様だ。はい先生。
乗ってもよいかシモン。
もちろんです。先生喜んで、さあ手を貸しましょう。
それではシモン、この船を少し漕ぎ出して岸辺にいる人たちがもっとよく私の姿を見て私の言うことを聞けるようにしてくれ。
はい先生。
天の御使いたちはこの光景をどんな気持ちで見つめたことでしょうか。神の子で自分たちの指揮官であるイエスが今漁師の船の中に座り、絶え間ない波に揺られ、そして救いの福音を語り、戸外で普通の人々を相手に彼の王国のことをいろいろ述べ伝えるこの光景を、湖、山々、広がる野原、大地にあふれる日の光、すべてのものがイエスの教えを分かりやすく具体的に示していました。それはまさにかつての預言者たちが次のように書き記した光景でした。ゼブルンの地 ナフタリの地、海に沿う地方、ヨルダンの向こうの地、異邦人のガリラヤ、暗黒の中に住んでいる民は大いなる光を見、死の地、死の影に住んでいる人々に光が昇った。説教が終わるとイエスはシモン・ペテロの方を向かれました。
シモン、船を沖へこぎ出し網を下ろして漁をしてみなさい。
しかし先生、私たちは夜通し働きましたが何も取れませんでした。いえ先生、しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。
そして彼らはイエスの言葉に従って網を下ろした。
あ、アンデレ、見ろ、網が、ほら、魚でいっぱいだ。すぐ引き上げよう。魚が網に入りきらない。網が破れそうだよ。ヤコブ、ヨハネ、船に乗ってこっちに来てくれ。助けが必要なんだ。早く。
魚がたくさん取れた時、二艘の船は魚の重さで今にも沈みそうでした。しかしシモンの心を捉えているものは船でも魚でもありませんでした。これまでに見たことのないようなこの奇跡は彼には神の力の現れのように思われました。イエスを彼は全ての自然を支配する人だと思いました。先生への愛、自分の信仰の薄さに対する恥ずかしさ、そして何よりも無限の清らかさを持つイエスを前にした時に感じる自分の醜さがシモン・ペテロの心に重くのしかかってきました。そして彼は謙遜な気持ちで救い主の足元にひれ伏しました。
主よ、私から離れてください。私は罪深いものです。
恐れることはない。今からあなたは人間を取る漁師になるのだ。